さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職に人生のヒントのお話いただいてまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。毎回同じこと言いますが、人生のヒントなるんでしょうかねと思いながら話しておりますが、さて今年もお彼岸が終わりましたね。またお彼岸ということで、多くの方がお墓参りに行かれたんじゃないかと思いますけど、でも今年お盆にしてもそうですけども、実家に帰ってお墓参りするとかね、そういうことが少なくて、本当になんかコロナのおかげで人と人とのつながりが離れていくっていうなんか寂しいっていう感じがしますよね。で、お彼岸でお墓参りだけど、本当にちょっと長い年月使っちゃうと、それが仏教そのものやっていう、そのような感覚になってしまうんですよね。お彼岸っていうのは、皆様もよくご存知の経文に、般若心経というのがあって、摩訶般若波羅蜜多心経、この波羅蜜多の部分をお彼岸と訳します。で、彼岸というのは悟った境地とかそういうことですね。で、その上の般若波羅蜜多の般若っていうのは知恵という意味なんです。で、普通般若と言ったらよく般若の面とかね、日本的なああいうふうな思い出す方があるんですけど、パニャっていうパーリー語の音を漢字に当てはめただけで、パニャ、また別にサンスクリットではプラジュニャとも言いますけども、この般若っていうのは仏知、人間というのはね、みんな仏の子なんだよ。また別の宗教では神の子なんだよ。仏の子は仏の子として、もともと仏なんだから。あなたの心の中には偉大なる仏知がちゃんと根付いているんだよ。その仏知を湧き出す、その仏知に到達する、それが悲願、悟りという境地だったんだよっていうのが、お釈迦様に説かれた教えだったんですよね。それがいつの間にかしら、私たち現世で悟りを得るという、そのような状態を目指すべきところが、先祖供養と一緒になってしまった。この先祖供養っていうのもね、厳密に言うと、お釈迦様、先祖様に対して法恩感謝の心を持ちなさいと言われましたけども、先祖供養をしなきゃいけませんよとは言われてないという。これ日本人、また両極端には行きますね。先祖供養しなくてもいい、せないかんとは言われてないって言ったらね、じゃあせんでもええんかというね、両極端に走るんですよ。この前も例言いましたかね、私が保護司してた時に、その対象だった若い男の子に、お前ええことせんでもええよ、普通にええことせんでもええよって言われた途端に、相手の男の子が、じゃあ悪いことしていいんですかね。誰が悪いことしてもええって言うた。普通に生きようって。だから先祖供養しなきゃならないとは言ってないからといって、先祖供養をせんでもええとかね、そういう意味では普通ではないということですね。で、そのように変わってきてしまったんですよ。で、そしてお墓に向かって、そしていろんな果物をしたりとかしてね、語りかけたりする方ね、そして中には亡くなった肉親に対しての言葉を言った方ありますけども、これ前言ったことを覚えていらっしゃいますかね。お墓とかね、お位牌っていうのは銀行の ATM みたいなもんやって前言いましたよね。
すごくわかりやすく例えてくださいました。
あれは、お墓そのものに先祖様が入ってるわけじゃないんですよ。そのお墓という墓標を通して、霊界におわします、先祖様に対してするんやって。だから、そのお墓そのものにいてるわけではない。だから本当はね、お墓という、そういうところ行かなくても、お位牌というものに行かなくても、ことある時に心において、亡くなった先祖様ありがとう、なんか無事に物事ができた時にありがとう、なんかあったらありがとう、そう言ってる方が本当の、先祖供養のあり方なんですよね。お墓行く時だけが先祖供養ではないっていうことなので。で、お釈迦様はこの波羅蜜多、悲願というものを到達するためにはね、そういう先祖供養という意味だけじゃなくて、八つの正しい道と、それと偏らない中道という教え、この中道と八正道という道を、それをしっかりと歩んでたら、あなた方はやがて偉大なる仏知に到達して、悲願という世界に行けるんだよ。その道を歩んでいきなさいっ って言われたのがお釈迦様の仏教の本観なんですよ。だから今日本人は外国へ行って、あなたの宗教は何ですかという、まあ、この頃パスポートにそこに記入するパスポートなくなってきましたけども、入国するときになど宗教を聞かれる国もあったりしますけど、その時に仏教徒ってほとんどの方が書くかもしれませんが、仏教徒だったらどういう教えをもとに来てるんですかという質問されたときに、さあ答える方は少ないかもしれません。私はお葬式はお寺でしてもらってますから、法事はお寺でしてもらってますからとか、そういうことで私は仏教と言ってる方もありますけれども、あなたはその仏教は、いや、わかります。それはまあ行事としてのお彼岸にお墓行ったりするのは、あくまでもそういう行事として行ってるわけです。まあ、お作法として。そのお作法にではなくて、日々どういう、ね、仏様の教えをもとに生きてるんですかっていう質問をされたら、それに答えれる方は少ないないかなと思いますね。お釈迦様が言われたね、偏らず、中道の思いで全てを見るように頑張っています。八つの道を行うように頑張ってます。だそのような言い方できる方が本当の仏教徒ではないかのかなと思ったりします。八つの道を、これ何度も、これはもう仏教の根幹ですから何度も何度も同じこと言いますけれども、正しく見ること、正しく思うこと、正しく語ること、正しく仕事をすること、正しく生きること、正しく日々精進することを怠らないこと、正しく念というものを持って生きること、そして今言った七つのことを正しく反省して軌道修正しながら日々修正していくこと、これを続けていくうちに心のゴミが取れてね、そして心の中からブッチが光り出してくるんだよ。みんな心の中に偉大なるブッチを持ってるんだけども、その心の上に毎日毎日ゴミを掃除するのではなくて、毎日毎日ゴミを乗せて、そしてその光がわからなくなってしまってるのが人間なんだよ。その光を作らない、ゴミを作らない、そのゴミを取り除く方法が八つの正しい道なんだよということ、そういうようなことを、お釈迦様が言われています。で、この八正道について今コロナというものが地上に現れてますけれども、本当にこのコロナっていうのは、神仏からいただいた一つの、まあ、試練と言いましょうか、課題と言いましょうか、そういう感じがいたしますね。私、まあ宗教家として思ってるのはね、こういう電波でこんなとこバッと言ってしまうとあれかもしれませんけど、宗教といったら祈りってことになってますけど、祈りって何なんだろう。でも祈ってるだけだったら何もできないですもんね。やはり祈り心で人間が動かない限りはどうすることもできないじゃないですか。4月頃全国の各お寺で一生懸命、私もそのうちの一員でしたけども、コロナ収束のお祈りをいたしました。お薬師様が特にご本尊のお寺で、私とこはやはり病気ということで、お薬師様の前でごまを炊いて一週間ご祈祷とかしたりいたしました。そのご祈祷とかしている中で、私自身最後思ったのが、これはどういうことなんだろうと。全国の薬師如来様を祀っているお寺のお坊さんたちが一生懸命祈ってるけれども、あの4月の時から比べたらコロナ増えてませんか。ものすごい人数に増えとるでしょ。全然減ってないじゃない、全然減ってないじゃない。だからふと思いましたよね。いろんな大きな本山であちらこちで大きなごまを炊いたりとか、毎日毎日コロナ収束の祈願をしてますけども、その時宗教家に対して、皆様そんだけ一生懸命祈ってくださってますけど、神様仏様というのは仕事をなさっておられないんですか。あれ以来、全然、こう、少なくなって、もちろん日本はまあ、重症化とか死亡数はまあ少ないですけどね。でも、患者っていうのは全世界から見たらものすごく増えてますじゃないですか。どうなってるんですか。 ていうのを質問を受けたらどうなるのかなって思いますね。本当に、私たちはこのコロナということを通して神仏から課題をいただいた。この時こそお釈迦様の教えなら八正道中道がいるよな。まず最初三つだけでもまず心がけていこう。正しく見る。この正しく見るっていうのは目で映ったものに対してというよりも正しく判断をするというふうに理解していただいた方がいいかもしれません。良いとか悪いとか綺麗とか汚いとかそういうのではなくて、本当に大調和、今自分がこのことに関して本当に大調和という思いでできているかという意味での判断で、全すべての調和って言いますかね、それをもとにいろいろ判断していくことを求められる。それから正しく思うということ、これも前に言いましたけども、正しく思うことと正しく考えることとがなんかごっちゃになっているように思う。例えば私はいつも会社のことを考えています、私はいつも会社のことを思っています、私はいつも家庭のことを家のことを考えています、私は家のことを思っています、この考えていますと思っていますのこの言葉の響きのニュアンスの違いを感じていただきたいと思います。思うにはやはり心の思い、感情、愛という思いがないと、慈悲という本当に思いがないと思えないと思いますよね。そういう思いで物事を見ていく。そして正しく語る。さあ、今の世の中、まあ確かにコロナですから密着できないので語り合うということは難しいかもしれませんけども、語り合える友を持っている人、どれだけいてるだろうか。また語り合えるような題材を持っている人がどれだけいてるだろうか。そういうものを持っている人は幸いかと思います。あそこの会社は今度これ入れたみたいやで、じゃあうちとこもそれどうしましょうか。あれね、そういうふうな感じの部分はただおしゃべりとか考えているだけであって本当の語りはないですよね。本当に語る。昔坂本龍馬なんかは日本の未来のことについてみんなと語り明かしたんでしょうね。そういう語り合える友を持つ。私なんかの場合はありがたいことに、本当の意味において神とか仏とか、そして目に見えない世界とか、そういうものを語り合えるとも私は持っています。その中でいろんな体験をさせていただきましたけども、この語り合えるとも、また語り合える何かの題材、それを持っている方はやはり大切にと言いましょうか、生きやすくなってはないかなと思ったりいたします。まあ、そういうことで、この悲願ということを悲願として、どうか皆さん今言った八正道のうちの最初の三つ、これだけでも焦点を当てて、日々歩んでいただければということで前半終わります。
はい、ありがとうございました。では皆さんと一緒に一曲お聴きいただいた後、後半の方お話を進めてまいります。はい、さてそれでは今日もトクトクトークの時間後半のお話よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
前半では偉大なる仏智、悲願に到達するために日々正しく見て正しく思って正しく語るという八正道のうちの三つを言いましたけども、そのお坊さんでもね、この八正道を行ずる上においてよく失敗することがあるんですよ。私もそうですが、悟りを求めるということにおいて心をね、先その目標地に置いてしまって悟りを求めようとするんです。私はああいう状態になりたい。あのように弘法大師のようになりたい。とか、誰々さんのようになりたい。という、そういう心で日々修行しているお坊さんがいてるんですけども、私もそうだったんですが、それをやってる限り、実は永遠になれないんです。面白いですね。これ、お釈迦様のようになりたい。確かにそれは本筋はそうでいいんだけれども、実はその時においては、心は今の現実に足がついてなくて、未来の虚像と言いましょうか。架空なる存在に心が飛んでいってしまって、そこで今と生きている、そんな格好になるんですね。ですから、この、正しく判断をする、正しく思う、正しかったというのも、しっかりと今の現実の自分という場に、足をしっかりと踏み立ってと言いましょうか。しっかりとその場に立って行う。ただ方向性だけは間違わないように。そのような思いで日々生きていただければと思います。確かにね、会社にしても、学校とかにしても、私は東大に入る。 とかね、そういうふうな格好で、頑張っている方がありますけども、結果はやはり後からついてくるといった方がありますから、あれうまいこと言ったなと思ったりするんですけども、そう、私は今、東大という方向に向かっている方角性は間違いないよね。そして今、やっていることは、その方向に向かってしっかりと一歩一歩進んでいるよね。そういう自分自身というものをしっかりと点検しながら生きていく。それが人生のコツかなと思ったりいたします。これはね、巡礼もそうなんですよ。私とこのお寺、山の上に立ってます。まあ人によってはね、下からこう歩いて上がってくる方があるんですけども、歩いて上がってくる方にね、二つのパターンがあります。コツコツコツコツと歩いて、結果的に、山の上のお寺に着いた、あ、おかげさまで、あ、綺麗なお寺やな、っていう格好で上がってくる方があります。でまた中には、別に私が早歩けと頼んだ覚えもないのに、まるでお寺のために振動を申して上がってきたみたいな格好で、私は下から歩いて上がってきたんやと、それを偉いなんか言う人がいますけど、別に、な、頼んでないよ、とか言ったくない方もあるんですが、それ見た時に思いますね。大体最初の人はね、年配の方が多いんですけど、年配の方はね、マイペースでしっかりと自分の体力というものを分かってて、そしてそれに応じた歩き方をする方があります。自分というものを知る。自分のまず能力と言いましょうか。自分のその実力を知る。これもやはりいるのではないでしょうか。その実力を知った上で、ね、あの人は、それはそれみんなが同じ力を持ってるわけないわけですから。もちろんその力をパワーアップするということも求められますけれども、今の自分としては、例えば50馬力である。あの人は100馬力である。で私が100馬力の方の、真似はできない。まあ、いずれ、じゃあ私の、50馬力を100馬力に上げようと思ったらどうすればいいのか。またそういうこともまたやり方として出てくるでしょうけれども。こう年配の方なんかでも、そうなんですよ。私も、実は母とかしてますけどもね、自分の体力を知れっていう、いつも言ってるんですけども。年配の方も、私もよく、まあ、ずっと動いてますけれども、まあ、妻が言われたりするんですが、もう70、ね、ちょっと経ったら、なってくる年頃になってまいりますと、自分は元気で、自分の体力を鍛えとるように思うけれども、うん、いいかい？年取ったらね、鍛えるのと無理とは神一重だよ。ね、自分の体力に、だから、年取った方のように、いや、これは大丈夫やとかね、だったりしたりすると、そこで失敗をする。まず自分自身を知る。自分の実力を知る。自分の力を知る。知った上で、コツコツと進んでいく。それがいるのではないかなと思います。だから、坂道歩いて登ってくるにも、私の体力ではどのペースで足を動かせば登れるのか。ただ、それだけを、に意識を集中して足を運んで、そして結果的に山のお寺に着くという、そのような歩き方が巡礼で求められます。そしてこの山道を歩いているときに、その瞬間瞬間、その歩いている場所と、そして、その空間と心とが本当に一体になるという、そうなったときに何か神秘的なものを感じたりできるのが自然の中を歩くということなんですね。私も山が好きな方をこう何人か知ってるますけれども、結構山を歩いてる方っていうのは本当にマイペースで、この自分の力を超えて歩いたら事故が起きる。だから自分のその体力に合った、ただコツコツと一歩一歩、だから前の人がその足を歩みしたり、その歩みのとこ同じように、ただその岩を踏み、コツコツと登って、で結果的に、あ、頂上に着いちゃった。でそういうような方ってね、結構ね、目に見えない力というか、何かそういう自然の中のそういう木というか、なんかそれをこう体験してるような感じの方多いですね。だからそういうことで、自分というものをまず知る。自分の能力を知る。そしてその能力を知った上で、コツコツと歩んでいく。それが求められるんじゃないでしょうか。中にはね、住職さんは、 自分のこの坂道をさって歩けるのは、上が分かってるからやって。ここまで歩いたら、そしたら、もうちょっとやな、もうちょっと分かるから。だからそれができるんであって、上が全然初めて来た人にとっては、この道がどれだけ、上まであるのか、あと何キロなのか、さっぱり分からへんで。その中で、歩くといったらなかなかできへんねやって、っていう方あったりしますけども。そう。それが人生やないの？先が分からないの。ただ、この坂道というのは、この坂道を登っていったら火山に着くの間違いないですか？うん、間違いないですよ。これ登ったら上にお寺ありますよ。あ、分かった。で、間違いないや。その間違いないやことさえ、時々、点検しておいて。で、そして、それさえ間違いなかったら、ただ、自分の足元だけを見て、コツコツとやっていく。そういうのが、人生じゃない。だから、心、ここにあらずの方が、心を結果にばかり先向いたりとか、そういうような方があれないでしょうかねと思います。これ私に実は本にも書いたんですけども、私が奇跡いただいたのもそこであったです。膝を5つに割ってしまった時に、その時にその今言った語り合う仲間がいてるんですよね。その仲間は言ってくれましたよ。ありがたいことです。小遊三さん、あなたが今このように足の骨が割れるということが、神仏が今は必要ないと思ったら、あ、そういう事故起きなかったんだ。ところが割れてしまったということは、うん、小遊三にはこの怪我をさせることって言ったらおかしいけども、この状態に出会うことが必要なんだ。そういう意味合いでなったわけだから、極端な言い方すれば、神仏が良しとされたことということで、これを見ていったらどうや。で、あんたは、もうお医者さんから言われて、もう将来正座することを諦めてくださいなんて言われてね。で、また手術がうまいことよくやるかとか、それからもしもだった時どないしようかとかで、もう今の場合はなくて、あなたはもう何日か後に起こら、されることの手術のことを心配してみたい。その後のことを心配してみたい。今、心がここに今ないやないかと。今の状態を受け入れて、そして膝に感謝をしたらどうやって言われて、そして膝に対して思ったわけです。子供の頃からずっと成長した時から、あなたのこの膝があったらこそ毎日あの坂道登れたんやろって。あなたも親に連れて旅行行ったこともあっただろう。友達といろんなとこ遊びに行った時もあっただろう。その時、あなたのこの体を運んでくれたの時に、あなたの膝はいつもあなたと共にあったはずだって。その膝に、をあなたの不注意で今回5つに割るようなことになってしまったのだ。だから、今、将来のこと、先のことを、そういうふうに心配したりとかせずに、まず今の現状というものを見て、そしてその割れてしまった膝くんに対して、あの時は一緒に私の体を運んでくれてありがとう。あの時もありがとう。この時もありがとう。子供の時からのことをずっと思い出して、そして今の、怪我したのが58歳だったんですけども、58年間、自分の体を支えてくれた膝に対して、過去の、その時のいろんな出会い、いろんな楽しかったこと、また、いろんな苦しかった時もやったりもする。そういう時のことを思い出しながら、ああ、いつも共にいてくれた膝よ、ありがとう。あなたをこのように5つに割ってしまって、ごめんなさい。ありがとう、ありがとうという、そういう感情で、膝に語りかけてごらん。人間というものは、つい、取り越し苦労、持ち越し苦労と言ったりして、もう、過去のことを引きずったりとか、未来のことを心配したりとか、そういうようなことで、今を生きないんだって。今を生きたとき、今を感謝で生きたとき、神仏は、あなたのそばにいつも現れてくるからって、そういうような感じのことを言ってくれる連れがおるんですよね。本当にありがたい話なんですけども。で、おかげで、結果的に、大きな奇跡をもらって、お医者さんもびっくりするようなことになってしまって、そう、だから人生というものはそういうふうに、今を生きている人は、やはり神仏もちゃんと分かっていると言いましょうか。今というものを大事にして、そして今をコツコツと、だから、仏陳なら悟りに悲願なら悲願に向かってコツコツと、今僕は悲願にちゃんと向いているだろうか。悟り向いてるだろうか。その点検さえしながら、毎日毎日生きていたら、 そしたら神様というのはちゃんと微笑んでくださるっていう、そういう感じがしますね。だから人生今本当にコロナとかいろんなことで苦悩がありますけども、先のこと先のことっていうのは、いろいろで悩んでる方も多いかと思いますが、自分が向かおうとしている方向性、それが決まらなかったらちょっと困りますけども、自分が今向かっている方向に向かってこうありたいと思ったことに向かって、今コツコツコツコツと、今足元足元足元、今私はどうなのか、今私はどうなのか、今のその瞬間瞬間をしっかりと歩みを進めていただきたい。その時神仏はあなたのそばにいて助力をくださるでしょう、そういう生き方をするのが仏教の生き方なんですよ。八正道というのは未来に行うものでもなく、過去に行うものでもなく、今瞬間瞬間を歩む方向と言いましょうか、歩む手段が中道であり八正道なんですよっていう、そういうことをお釈迦さんは言われているんですよね。お釈迦さん言われました。本当に今を生きよ、今を生きよって言われてましたよね。だからこういう厳しい時代であればこそ、今というものを見つめながら皆さん頑張っていただいたらということで、今回の話を終わらせていただきます。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします、はい、お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトークの時間でした。